FM Fuji. FM Fuji.
83.0 and 78.6.
キャンピングカーライフ。この番組はキャンピングカーのミスティックの提供でお送りします。スマイルメッセンジャー高杉ジェイジローです。この番組キャンピングカーライフではキャンピングカーの最新情報、キャンピングカーの魅力をお伝えしながら、皆さんにキャンピングカーをもっと身近に感じてもらえればと思っています。さて、今日もスタジオにはキャンピングカーの製造販売の総合メーカーミスティックの代表取締役佐藤社長にお越しいただきました。佐藤社長、今回もよろしくお願いします。
はい、佐藤です、お願いします。
さて、今月幕張メッセでジャパンキャンピングカーショー2019が行われましたが、まあ、もちろん佐藤社長も、まあ、ミスティックの代表取締役としてこの現場にはいらっしゃったわけですよね。
はい。
そんな中でいろんな、まあ、お客様からの、まあ、ニーズといいますかご意見を伺ったかと思うんですが、最近はこのキャンピングカーをキャンプするだけではなく別の用途で使っている方も多いそうですね。
そうですね、私が伺った例で、はい、面白いなと思いましたのは、お子様がですね、ちょっとスポーツを、はい、やられるということで、うん、そのスポーツへの大会ですね、はい、大会行くときに、試合の時までこう待ってるんですね、
はいはい、
でこう待機してる、で当然その、親御さん本人、うん、であと、まあね、競技によってはこうコーチの皆さん、
はい、
神経を集中させたりですね、うん、休んだりいろいろこうすると思うんですけど、はい、そういう時に場所がなかなかね厳しいらしいんですよ、
うん、
で特に冬なんかこう体育館使う競技なんかは、はい、寒いですね。
なるほどなるほど。
で自分のその行った例えばじゃ あのステーションワゴンとか、うん、行って待ってるっていうのもあるんでしょうし、はい、で控え室みたいなのもあるんでしょうけど、うん、やはりなかなかこうゆっくりできない、うん、っていうことでキャンピングカーを、レンタルなりですね、うん、購入いただいた方もいるんですけど、
はい、
でそれでお使いいただいてですね、うん、でそこでこうゆっくりこうされて、本来の実用が出せるように、うん、お使いだっていうのはお聞きしましたね。
これは実際問題、私なんかはスポーツの現場で、実況なんかをやっている仕事柄なんですけども、確かにそうなんですよね。選手は控室は、全体での控室はあるんですが、得てしてそんなに大きい控室ではないので、例えば小さい、体育館だと武道場でとか、みんながあってプライバシーがあまりないようなところでみんなこう待たないといけない。そうなった時にやっぱりキャンピングカーがあると体も伸ばせますし、自分なりのリラックスもできる。
そうですね、夏でしたらね、涼しくしてればいいですね、エアコン入れてですね、
はい、
冬でしたら、ヒーター入れて、
はい、
温まって、横にもなれる、テレビも見れる、音楽も聴ける、はい、ですよね。
リラックスして試合に臨むことができる。
そうですね、
この使い方はいいですよね。
なんかいいでしょうね、
はい。
でいろいろなその競技ありますんでね、ちょっと私が聞いたのはそのフェンシングとゴルフのお話は聞きましたね、はい、特にフェンシングはなんかきついらしいですよ。なんか全国こう回ってですね、環境がちょっと厳しいと、
はい、
でその試合の時は当然ねもうガーッとこうやるんですけど、
はい、
待ち時間がだいぶ長いですねみたいですね。
私自身の周りの人間でもですね、例えばサーフィンの大会を転戦してるっていう選手の場合、やはりこうなんて言うんでしょう、場所がいろいろな場所で大会を行われるんですね。その時にやっぱりこう朝早くから行って、波待ちをする時とかにもやっぱりこうキャンピングカーっていいんだよなっていう。それからスノーボードの選手なんかもやっぱりそうなんですけども、いい雪を追い求めてゲレンデを転戦していく、その時にあそこでなんかこういい雪降ってるよなんていくと、で普通だとこうホテルとかを取らないといけないのが、キャンピングカーだとゲレンデに直行してそこからまた行ける。
そうですね、うちのお客さんでも何人かスノボーで夏働いて冬は山こもるっていう方がいらっしゃるんですけど、若い女性の方で、
はい、
北海道へ冬になると行って、もう徹底的にこう滑り込んでですね、
はい、
で夏になると関東に帰ってきて働かれてお金貯めてまた行かれるっていう、されてる方いらっしゃいますね。
そういう意味できますと、キャンピングカーイコールキャンプをするだけの車ではなく、もう本当にいろんな広がりがあるってことですよね。
文化としてはね、日本はまだまだちょっと浅いので、はい、当然ヨーロッパアメリカですね、特にアメリカなんかは、各家庭に結構ね持ってらっしゃる方多くて、 まあ、そういう、こう使い方をね、長距離の移動車としてね移動しまして、
はい、
でそこで、まあ、まあもちろんホテルもいいんでしょうけど、うん、家並みの、まあ、暮らしをということですね、うん、
日本人ってやっぱりこう一つの観光地をじっくりというよりは、まあ、やっぱりこう短時間でいろんなところを回るっていうなんか癖といいますか、そういう方が多いようには思うんですが、例えば京都なんかのところに、まあ、どんとキャンピングカーを、まあ、乗っていって、そこをベースキャンプにして何日もかけて京都をずっと回るっていうやり方もあったりもしますもんね。
はい、マクレントのその仲間でですね、はい、まあ、うちのそのレンタカーなんですね、
はい、
仲間でそのバンテックっていう会社がございまして、はい、でそこは京都に RV パークを持ってましてですね、うん、
はい、
まあ、キャンピングカーをお持ちの方は結構そこへキャンピングカー止めて、
うん、
で京都を、まあ、散策されるというのは、まあ、聞きますね、よく、うん、私も、まあ、京都へキャンパーで行くんだったらそこ止めようかなと思ってますけどね、う
ん、やはりいろんな使い方ってキャンピングカーって本当にありますよね。
なら前からね申し上げてますけど、そのキャンピングカーイコールキャンプをする車っていうんではなくて、
うん、
もちろん生活が移動もあるでしょうし、
うん、
ちょっとね時間を、まあ、過ごすという意味合いでお使いいただくのもあるでしょうし、うん、帰省にね使っていただいてそのまま家が移動していってっていうこともねあるでしょうから、まあ、いろいろな使い方をぜひ皆さんご検討いただいて、
うん、
さらにこう広がっていくといいですね。
まあ、本当にこれをお聞きの皆さんもですね、いろんなキャンピングカーっていうのは使い方があるんだなということで、本当にキャンプをするだけの車じゃありませんので、ぜひ皆さん方いろんな使い方を皆さんで想像してキャンピングカーライフを楽しんでいただきたいと思います。
よろしくお願いします。
というわけで今回もキャンピングカーの製造販売の総合メーカーミスティックの代表取締役佐藤社長にいろいろなキャンピングカーの使い方について教えていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では皆さんからのメッセージを募集しています。メールアドレスは ccl@fmfuji.jp こちらまで。キャンピングカーへの疑問や質問などをお待ちしています。メッセージが採用された方にはこの番組キャンピングカーライフのオリジナルステッカーをプレゼント。キャンピングカーライフ、来週のこの時間もキャンピングカーの魅力をお伝えしていきたいと思います。ここまでのお相手は高杉ジェイジローでした。